こんにちは。それでは今日長岡さんに代わって、少しの時間30分か40分、聖書からお話しさせていただきます。山田渉兄弟が前に引用箇所プリントして好評だったのであちこち聖書開かなくてもいいように、プリント作ってきました。今日のテーマは、私は羊の門ですということで、羊のお話です。こんにちはあ、これどうぞ。今日は、皆さんようこそいらっしゃいました今日は天気もいいですけど、昨日は11月22日で、いい夫婦の日で、いい夫婦の日でした。今日は11月23日で大変おめでたい日で、私たち夫婦の結婚年日です。42回目の結婚記念日になると思います42年前ですね。そのどうして結婚したかと申しますと二人とも府立大学のすぐ前の教会に通っていまして、まなみは高校生で、私は大学生で、当時教会ではですね、ギター、それまでのね、賛美歌とかじゃなくって、ギターとか使ってフォークっぽい歌が流行ってましてですね、私たちの教会でもバンドを作ろうっていうことで、私がギターで、私エレキギターで、山口集会の吉村陽子がジャカジャカのアコースティックギターで、まなみがキーボードやオカリナで、あともう一人ベースがいてたんですけど、バンド名がコロバっていうバンドで、私たちのバンドの後、加藤隆志郎くんたちがまたバンド作ったんですけど、で、バンド作ったら、オリジナルソングが必要だいうことで、まなみと私で、作曲ノートを作りまして、詩を書いたり、曲を作ったり、そのノートを交換してたんですけど、そのノートが気がついた時は愛の交換どうしましょうで、さらにそれが熱愛に発展しましたで、私が就職して加古川で最初新婚生活ですね、製薬会社だったんで、加古川市民病院は姫路日赤とか回ってましたんで、で熱愛の末にかなりは大学を2年で辞めて、それで加古川で新婚生活を始めました。なんと無謀なそれが42年前ですね。で、今日は羊の話なんですけど、今日同級生、高校の同級生のダギリ君来てくれてるんですけど、この間ね、六甲山行ってきまして、六甲山牧場の羊の話をしてたら、その話を詳しく今日しなさいというアドバイスなので、 で結婚前ですね、私はクリスチャンになってますけど、お寺の子なんで、デートに行ったのがですね、室寺とか長谷寺とか、お寺ばっかり行ってたんですけど、あれ時、ね、もっといいところ行こういうこと、イメージとしてはこう、スイスアルプスで、羊の中で、ハイジとペーターが、ね、お弁当を広げているイメージで、結婚前に六甲山牧場に行きました。で、最初の失敗が、入ったところで、冷たい絞りたて牛乳いうのを売ってまして、私一応弱いんで牛乳飲まないんですけど、テンションが上がってたんで飲んでしまいました。飲んでしまいました。それでお腹痛くなりました。それはまだいいんですけど、いよいよそのスイスアルプスをイメージしたマナミが作ったお弁当を広げる時間になって、敷物を開いてお弁当箱を開けた途端に周りの羊がお弁当に向かって突進し、みんなすごいですね、イノシシみたいに突進してきて、お弁当がバラバラになってしまいました。それが私の羊の思い出なんですけど、羊ってでも、羊ってやっぱりいろんな羊がいるだろうなと思って、ここの玉出公園の5匹の猫お世話に参加してるんですけど、猫も1匹1匹違うので、羊はこうだって論じたら羊が怒るかなとも思うんですけど、概して羊は臆病で、連れ持って、運動したり、で、メガネなんか、後ろがすごい見えるんですって、こう、ね、顔の横と横にお目々がついてて、視野が、はっきり見えへんけど、視野がすごい広いって、逃げるようにできてるんで、聖書の中で羊ってたくさん出てくるのは、臆病な、時々失敗する動物で出てくるのかなって思います。今日はこのプリント見てもらったら、聖書を開いてもらわなくて結構なんですけど、
余分ありますか。
あ、すいません。いっぱいあります。はい、
もう一枚。
もう一枚。はい、あ、すいません。一番上のヨハネって書いてあるの、ヨハネの福音書なんですけど、ヨハネの10の9と9ですね。ヨハネの10の9。面白いことを言ってはるんですけど、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。ということで、羊飼いっていうよりも最初はイエス様は門ですって言ってるんですけど、この門っていう言葉を苦しみからの出口とか救いへの入り口っていう風に聞こえるんじゃないかなって思うんですけど、その7節でそこで一番上ですね、そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門ですっていうのを、暗闇からの出口って考えれば、 そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は暗闇からの出口ですっていう風に聞こえます。また9節ですね。私は門です、誰でも私を通して入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけますを、その門を救いへの入り口って考えたら、私は救いへの入り口です、誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけますっていうことで、御言葉にあるように、いつも神様は、私は脱出の道、暗闇からの出口、救いへの入り口ですよって語ってくださっているように思います。来週は高知行ってくるんですけど、高知の当番で、高知道も結構トンネルがいっぱいで、トンネルだらけなんですけど、私たちの歩みもこうトンネルがいっぱいで、長いトンネル、宮田行く時のあれ、江那さんトンネルですか、長いトンネルね、なんかどこまで行っても出口がないような長いトンネルあるんですけど、必ず出口がありますよっていうことじゃないかなと思います。うちの家は、まなみの心臓手術の5回の入院、合計50泊済んでほっとしたところなんですけど、今、長男が救急車に乗ってるんですけど、夏やっぱり忙しすぎたみたいで、24時間、こう、徹夜で、行って、その後48時間休みがあって、また、また、24時間勤務で、で、救急車出て行ってですね、文書に変える暇もなく、次の出動がまた入るんで、今少し疲れ切ってて、自分自身疲れ切りながら救急車乗っていくということで、今しんどくてトンネルの中のようだって言ってるんですけども、その度にイエス様は必ず脱出の道を備えてくださいまして、あ、大丈夫でしょうか、椅子足りますか、どうぞ、あ、そこにも椅子あります、あ、大丈夫ですか、この箱も横いかがですか、あ、そこ開きました、あ、プリントがあります、開けみします、皆さんプリントありでしょうか、あ、吉尾済み、あ、ここにまだ、いえいえ、皆さん自分の居場所ありました2階席も、2階は寝転んで聞けますご苦労様で、今こんにちは、ごはんの、一番初めのところですね、羊の門ですっていうところで、そこが暗闇からの出口じゃないかなっていうお話をしていました。で、その次ですね、10章の8、9、10を読んでみましょうか、あ、大丈夫ですか、カバン、私の前に来た者は皆盗人で強盗です、
羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。世の中には救いに見えて本当に救いでないいろんなものがあって、前に今ちょっと集ってらっしゃらないんですけど、宮田集会の飛松くんと仲良くなって、長野で一緒にドライブしたりしたんですけども、彼は頸椎損傷ですかね、体が麻痺して、それ通して集会に来られたんですけど、その病気になった時にですね、なんかありとあらゆる宗教がなんか訪ねてきて、それが嫌だったって言ってたんですけども、本当の希望ではなくて、いろんなものがあるけれども、本当の希望はちょっとしたら狭いもんかもしれないって言ってるんじゃないかなと思います。それが私は羊の門ですっていう、イエス様の宣言になります。次、11節ですね。これは皆さんよく聞かれたことがあると思うんですけど、いよいよイエス様の羊飼い宣言で11節ですね。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス様がおっしゃいました。2000年前にイエス様が十字架でかかってくださって、そのことによって私たちに救いがもたらされたっていうことを聖書は語っています。で、その羊飼いは命を懸けて良い羊を守りますっていうことで、連想したのがパウロのピレモンの手紙ですね。2番のところ、事情を説明しますと、もうイエス様が十字架にかかったずっと後、パウロっていう方が立って、イエス様の福音を伝道してたんですけども、パウロが牢屋に捕まった時に、一緒に牢屋に入ってたオネシモさんっていう人が、パウロと一緒に福音を信じるようになったんですけども、そのオネシモさんが解放されて帰る前に、オネシモさんが迷惑をかけたピレモンさんに、パウロが手紙を書いてですね、この2番の1章の16と18を読みますと、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんかって、オネシモさんはピレモンに立っとったら悪いことして逃げていった、罪人だったんですけど、パウロは獄中で一緒に福音を信じて、許してあげて、今は同じ兄弟ですよって語っていて、18節ですね。彼が、このオネシモさんですね、オネシモさんがあなたに対して損害をかけた、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてくださいって、なんて温かい提案でしょうかって思うんです。昔の有名な人で、
のマルチン・ルターって、あの宗教改革で活躍した方の、あの説教がですね、たくさんあの古文書で残ってるんですけど、マルチン・ルターさんがですね、ピレモンにの手紙について語った時に私たちはフィナ・シュ・イエス様のおねしもですって、あのピレモンに迷惑かけて逃げた罪人ですってメッセージを書かれています。で、私たちは皆あの背負いきれない損害を誰かに与えて、あの自分の力で償いきれないものだっていうことを聖書は語っていて、その損害をあの代わりに、その負債を代わりに私が負いましょうっていうのが、聖書の福音の真髄じゃないかなと思います。で、ここまで来たら、皆さん思い出すのが、あの良きサマリア人の例えって聖書の中でも一番有名なところで3番ですね。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。これイエス様の例え話なんですけど、次10章31。たまたま妻子が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。で、これ当時の宗教家の指導者が知らんぷりして通り過ぎていきよったって書いてあるんですけど、ところがあるサマリア人っていうのはユダヤ人に嫌われてた外国人ですね。旅の途中そこに気合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。その後のクリックするズームアウトというのは、これパソコンのなんか入っちゃってすいません。で、次の日彼はデナリ、2つ、だいたい1デナリがですね1日分の給料って言われてますけど、デナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放しておいてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の罪人だったでしょうかっていうお話なんですけども、前にNHK でですね、有名な神父さんが福音書、福音書を読む旅ってされてたんです、番組をされてたんですけども、その方が語ってた、その方学校でも教えてらっしゃったらしいんですけど、このサマリア人の話をしてですね、学校で話したら優等生の子の反応はですね、私もサマリア人のように優しい人になろうっていうのが優等生さんの反応が多かった。でもその、神父さんがですね、それはそうだけども、そのこの話の真髄はですね、そうじゃないと、自分はこの話の中で良きサマリア人じゃなくって、強盗に襲われて傷ついてどうしようもない、旅人として自分を、見つけた時に、この話の福音が、理解できるんだっておっしゃってたんですけども、私たちは、皆、強盗に襲われて、 あのどお金なくしてどうしようもなく傷ついてしまったようなもので、あのボロボロだと。でそれに対してあの解放してあげるだけじゃなくておまけがついててですね、宿屋の主人にあのもしもっと費用がかかったらそれも私が払いますって言ってるのがあの聖書の福音じゃないかっておっしゃってて、本当だなって思いました。でこの話の中でですね、もう一つのキーワードがですね、その3番の中のルカの10章の33ですね。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに行き合わせ、彼を見てかわいそうに思いってあるんですけど、あの聖書のもともとはコイネってあの古典ギリシャ語で書かれてまして、あのこのかわいそうに思いっていうのはあのスプランクニゾーマイっていう、あのちょっと魔王とかいろいろ変化はするんですけど、基本形はスプランクニゾーマイってあのギリシャ語の動詞なんですね。それはあのスプランクが腹綿で、ニゾーマイがひっくり返るで、あの腹綿がひっくり返るほどあの哀れに思うっていうのがスプランクニゾーマイで、私たちのボロボロの存在は神様にとったら、スプランクニゾーマイするような存在ですっていうことじゃないかなと思います。でそのかわいそうにっていうのがですね、聖書に8回、新約聖書に8回出てきます。それが4番ですね。ちょっと急いで見てみますと、マタイ 9章36節、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。ここでそのブランク二度お前っていうのがあの使われています。次、マタイ15章32節、イエスは弟子たちに呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないからって、ここでもかわいそうにっていう言葉が出てきます。次、マタイ18章27節ですね。これはイエス様の例え話の中で借金返せない人に対して言われてるんですけど、しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。ここもかわいそうにですね。次、マタイ20章34節、イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。あ、これ盲人がですね、イエス様助けて助けてって言って言った時の話ですね。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。次ですね、マルコ8の2 かわいそうに、この群衆はもう3日間も私たちと一緒にいて食べるものを持っていないのです。で次、ルカの7章13節、これあの息子を亡くしたヤモメのお母さんに言われた言葉ですね。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。でこのルカの10章33節、今のとこですね。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、この後のクリックトゥーズムワールとは関係ないですね。で次、聖書の中にホートン息子って有名な話がありましてですね、お父さんを
迷惑かけて出て行った息子が帰ってきたシーンですね。こうして彼は立ち上がって自分の父の元に行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたって、ここもかわいそうに思いって出てきます。この8箇所がですね、そのスプランクにどうまいって動詞が使われてるんですけども、私たちはボロボロの存在で、強盗に襲われた旅人であるって聖書は私たちの存在を表現してて、神様について聖書が語っているのは、そんな私たちをかわいそうに思ってくださる存在ですって語っています。最後の放蕩息子はですね、仏典でも法華経の真言本に長者宮司の救いってすごい似たお話があるんですけども、そこは50年旅してた息子が帰ってきて、20年近く経って最後に私はお前は私の息子なんだよって語る話なんですけど、仏典に出てくと一番違うのはですね、ここの聖書のお父さんはなかなかアクティブで、走り寄る、彼を抱く、口づけするって結構ね、オーバーアクションにイエス様が描かれてるんですけど、羽鳥明さんが聖書の神は走る寄るか寄ってくださる神ですっていうことを語っていると思います。今日はプリント持って帰られましたら、またその前後も見てくださったらと思います。今日のポイントは羊の門です。イエス様は苦しみからの脱出のゲートであるっていうことと、私は良い牧者で、その良い牧者は最後まで面倒を見てくださる良い牧者であるっていうことを語っていると思います。染野兄弟がよくメッセージしてくださった時に、イエス様は私たちの名前を一つ一つ私たちを覚えていてくださって、それは十字架の御手の傷で私たちを覚えてくださってるって語ってくださってたんですけども、最後5番ですね。ヨハネの20章の27節、これはイエス様が復活してからも疑っていたトマスという弟子にイエス様が現れて、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいって語ってくださっています。じゃあ最後隣に座ってくださったんで、もう一度お父さんに祈ってもらって終わりたいと思います。
感謝します。愛するイエス様、皆を褒め伝えます。あなた様はなぜか分かりませんけども、私たち一人一人の名を呼んでくださいました。私たちがなぜあなた様の牧する羊となったのか分かりませんが、あなた様は呼んでくださり、そして守ってくださる方ですからありがとうございます。それだけではなく、自らを犠牲となってたっぷり血を流されたことによって私たちの罪を許すと言ってくださったことに心から感謝します。私たちはあなた様がいつも心配して見てくださってますから感謝します。 この人を感謝して、この小さな祈りをイエスキリストの名を通してお祈りします。
アーメン。